おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日の話題で、はい、ヒラリー・クリントンさんの大嘘をね、
そんなことあったんですね、
つまりこれはやっぱり政治の方なんで、そんな女性に大統領は任せられないというので、彼女の人気にやっぱりブレーキがかかったという。ただね、香菜さん、このヒラリーの錯覚の後にこの本で触れてあるので、とある女性のレイプ事件が取り上げられておりましてね、
はい、
自分をレイプした犯人というのを、この女性はやっぱすごいことに相手の顔の隅々までレイプされようと、うん、恐怖にと戦いながら集中して犯人の要望、特徴、身体的特徴を全部覚えていたという、
はい、
それで犯人が捕まるんです。ところが冤罪だったんです。真犯人が自首してくるんですよ。
ほう。
で、警察の方が会わせるんですけども、彼女の返事は会ったこともないという、うん、そのレイプした本当の犯人、真犯人で、結局 DNA 鑑定に持ち込まれて、
はい、
捕まえた男性は全然違ったんだ。
だってもう隅々まで覚えたのに。
そうこれは一番怖いところで、この本の中に書いてありますけど、世の中で地震と言いますか、地面が揺れる方じゃありませんよ、うん、うぬぼれの方の地震、これぐらい恐ろしいものはないという、うん、あ、そうね、両方とも地震は怖いんだね、
はい、
この女性はあまりにもその刑事さんたちに褒められるのが早かったっていう、
うん、
よく覚えてますねということで、確固たるそのうぬぼれとしての自信を持ってしまったという、
はい、
自分の記憶に自信があるということは非常にその、危険な時だということなんですね。それからサブプライム危機というのがあります。これは知識の錯覚だそうです。知識をいっぱい持ってる人、そういう人たちが抜群に頼もしくてすがりつきますけども、知識を持ってる人は今度は知識を持ってることによる錯覚があるということです。例え例、この本に書いてありますのは、カリフォルニア州ワトソンビルに住むイチゴ農家のアルベルト・ラミレスさん。この方は2000年に年収1万5000ドルの彼は、一銭も支払うことなく72万ドルの家を建てるんです。住宅ローンの HCL 金融の忍者ローンという、忍者っていうローンがあるんですね。
忍者って本当使われてんですか？
そうです。でもこれはね、ドロンっていう訳じゃなくてね、実は略でして、忍者とは収入なし、ノーインカム、うん、で、職なし、ノージョブ、うん、資産なし、ノーアセット、
うんうんうん、
これをなんかこう全部合わせると忍者になるらしいですね。
そういうことか、うん、なるほど、
でもなんか正体不明ということでしょうね、
うん、
それでこのラミレスさん、建てたその家を売ればいいんです。と、100万ドル。まあ、倍まではいかないけど、その家が売れるわけですから、建てた家売っちゃやもう丸儲けなんですね。
うん、
ね、素晴らしいでしょ、これ。
まあ。
楽勝ですよね。
はい。
で、転売しようとするんです。いよいよ儲けに入ろうとするんですね。
はい。
その時に、その家を誰も買わないんです。専門家は絶対に売れるから、20〜30万ドルはあなた何もしなくても儲かるんですよって言われたのが、誰も買わないっていう状況を想定していないんです。
金融
ファイナンシャル、ファイナンシャルプランナーの人は。でも、あるんです、世の中には。
そうですよね。
うん。72万ドルで建てた新築の家を100万ドルで買わない、そうなっちゃうことがあるんです。それが実はサブプライムの危機なんですね。こんな馬鹿げたことで、あの金融、パニックが起きたんですよ。ねえ。で、ラミレスさんはどうしたかというと、72年間の借金を背負うことになりましたという。私たちのこう生活している範囲というのは、非常に複雑なシステムです。で、そのシステムそのものが複雑ですから、分かっているか確認するためには、こんな風に考えます。まずは、そのシステムを分かっているか、そのシステムの要素、考え方、用語をどのくらい理解しているか、そして、関連情報 を理解し、またその関連情報を入手できるか。そう考えるわけですな。
はい。
この三つですね。これ、かなさん、できませんよね。ですから私たちは、専門家を頼むんですよね。
うん。
ところが、私たちが専門家だと思うってすがりついた人は、専門家であるがゆえに、知識の錯覚を起こしやすい人が固まってるという。
はい。
あの、3月から4月に起こったメディアの大騒ぎの中で、すごく感じませんか？我々がテレビメディアを通して見た、いわゆる原子力の専門家たちは、結局、何も言い当てられなかったんだよね。
うん。
だから、その知識ゆえに人々は錯覚していくということ。
はい。
錯覚にはどうも手順があるようで、私たちが正しく状況を判断するために一体何が必要なのか。それはちょっともったいぶるようですが、また来週の続きとしたいというふうに思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で。